失礼します。ペケ先生、いらっしゃいますか？
はーい、ようこそ。はい、今日はどうしました？
今日は、遊びに来ました。
いらっしゃい。
中学生さくらのデジタル医務室へようこそ。この番組は、医学医療について、デジタルドクターペケ先生にお話を伺う番組です。
お届けするのは、
さくらと、
ペケと、
ジェシカです。こんにちは。
こんにちは。あ、失礼します。
はい、もう失礼しますはいいのよ。
いいの？
はい。ジェシカも参加です。
はい。
あ、いよいよ第1回目始まりました。
はい。では、第1回目のお題。
ペケ先生に何か聞きたいことがあるのかしら？
やっぱりまずは医者になるには、みたいな。
おー、医者になるには。
お医者さん目指してるの、はい、桜。
今中学校でやってんですよ、職業選択みたいな、何になりたいかみたいな、そういうこと
を
やってて、
うーん、
ちょっと興味
あるわけね、
はい、
うん、同級生とかにお医者さんになりたい人なんています？
いますね。家がお医者さんとかいうところが、まあ2人いるんですけど、その2人ともがお医者さんになりたいと言ってるんですよね。
あ、やっぱりね、身近にいるとお医者さんになりたいと思うのかな。
やっぱりそうなんでしょうか ね。
ちなみにペケ先生はいつお医者さんになりたいって思われましたか？
僕はね、小学校2年生の時。
早い、
うん、早いですね、うん、きっかけは何なんですか？
あのね、小学校2年生の時にね、学芸会ね、よくやるじゃないですか。
はい、
あれでね、はい、学芸会のクラスのテーマがね、大きくなったらっていうテーマだったんですね。
ああ、将来の夢みたいな。
そうそうそう。そう
だから同級生に一人、吉田茂っていうやつがいて、
おすごい、
その彼は総理大臣になりますってやりましたね。
ああ、かっこいい。
で、その時に僕は何やろうかなと一晩寝ながら考えて、
はい、
で、ちょっと人に役に立つ仕事やりたいなと思って、
はい、
お医者さんっていうのを、その時に考えたのが始まるきっかけですね。
へえ、そういうきっかけ で、ね、本当にお医者様になられたと。すごいですね。
その後いろいろね、紆余曲折あって、
うん、
一時はもう全然考えてなかった時期もあったんだけど、
うん、
本当に大学に入る時になんとか入れそうかなっていうところでしたね。で、うん、やっぱり医者の道に進みたいなっていうので、今こうやってお医者さんもやってるっていう感じですね。
すごいですね。小学校2年生の時の夢が叶ってるってすごいね、さくらちゃんね。
すごいですね。
ちなみにさくらちゃんの小学校2年生の時の夢ってあった？
警察官とか。
おー、やっぱ正義感がやっぱ強いんだ。
そうなんですかね、
うん、というよりなんかね、大義名分をもらって相手をやっつけたいって感じじゃないの？
そんな過激な、
うん、ちょっと近いかな。ちょっと近い、うん、
なるほどね。ではそのどうやったらお医者さんになれると思ってる、さくらは？
やっぱり大学行って、うん、その後になんかまあ研修があってとか、うーん、なんかあと国家試験ん、
うんうん、
順番もめちゃくちゃな気もしますけど、なんか試験があって、うん、なんか実技なんだろう、うん、なんか、うん、練習、はい、練習じゃないけど
あるって感じ、
う
ん、
あって、実習
とかあって、
うん、
で待望式、
待望式それなんか違うような気がする。
それは
看護師さん、うん、看護師さんね、はい、うんうんうん、そういうふわっとした知識しかないので、では、
はいはい、
先生に聞いてみましょうか。
はい、じゃあまずは、まあお医者さんになるにはすごいアバウトですけど、
うん、
何が必要し、
日本では医者の免許をもらうためには医師国家試験、はい、これに合格しないと医師免許というのはもらえないですよね。
はい、
うん、まずそれはもう第一番。
はい、
ただいろんな国家試験でも、うん、どんな人でも受けれる国家試験って ありますよね。
そうですね、
はい、うん、国家試験さえ通れば資格をもらえるものもあるんだけれども、うんうんうん、
はい、
医者の場合はある一定以上の、勉強をしないと国家試験を受けることもできない。これが要するに医学部の医学科を卒業したというのが、あの、国家試験を受けるための必要な学力になります。
あ、試験を受けるための資格がまずいるってことですね。
そうそうそうそう。
あ、でも医学部に行っても卒業できてなかったらダメっていうことですよね。
そうですそうですそうです。
へえ。
だから医学部を卒業しないと国家試験も受けることできない、うん、でさらに国家、あの、大学を卒業しても国家試験に通らなかったら医者になれない。国試浪人っていう言い方をする人がするんだけれども、
はい、
医学部を、医学部って、医学部のって何年あるかは知ってますよね。
4年。
いやいや、6年か。
6年なんですか。へぇー。
そう、あの、普通のね、大学っていうのは4年間ですよね。
はい、そうですよね。
うん。で、医学部、まあ、だけっていうか、この間から薬学部も6年になったんだけれども。
あ、そうなんだ。
うん。あの、ついこの間までは医学部だけが、6年間、その年限そのものが最初から6年間あるんですよ。
6年なんですね。あ、長いんですね。
そうで、だから、まあ、医学士っていうね、大学の卒業すると医学士っていう名前になるんだけど、それは、うん、あの、大学院を出たのと、まあ、同等みたいな意味合いには取ってくれるんですけどね。
あ、そうなんですね。
でもまあ少なくともその6年間の勉強をして卒業して初めて国家試験を受けることができる。
へ
ー。で、少し前まではそれでもう医師免許さえ取ってしまえばすぐ開業してもいいし、
うん、え、ダメなんですか今は。
うん、それが、はい、あの、2004年に臨床研修が義務化っていうことが決まってすぐ開業はできなくなりましたね。
もっと道が長くなったんだ、お医者さんになるための。
そうです。だから今は高校卒業してから最短でも8年間か
かります。8年長いな。
ですか。
年齢にすると18で入るからいくつ。
26歳ですね、
うん、26までなれないんだ。それまではじゃあお給料もらえない状態ですよね。
あ、いえいえ、あの、大学卒業して、はい、臨床研修の義務化の間は給料もらえます。
あ、そうですか。びっくりした。そこまでなんか親のすねをかじらないといけないのかと。
さすがにね、そこまではいかないですけどね。
あ、そうなんですね。うんうん。
でもそれだけ長かったらやっぱり、あの、諦める人が出てきたりしてならない。
途中で諦める人って多いんでしょうか。
いや、あの、医学部に入って、うん、あの、退学する人っていうのはそれほど多くはないですよね。
あ、そうなんですね、
うん、
じゃあここまで来たら頑張るぞみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
うんうんうん、
ね、あの、医学部の入試っていうのは難しいでしょ。
そうですよね、
はい、
だからそこそこやっぱりみんな頑張って入ってきてるので、
うん
うん、
そこで、あの、退学っていう人は少ないですね。
うん、そうなんですね。
で、あと医師の国家試験も合格率っていうのはだいたい 90%。
あ、そんなに高いんだ、うん、へ
ー。もうほとんど合格する人の方が多いので。
でもそれまでが大変なんですよね。
そう、あのね、だから時々国家試験 90% も合格なんだからみんななれるじゃないのって言うけれど、
うん、
それはもう医学部卒業して国家試験取らなかったらそれこそ何にもできないですからね。
うん、
うん、どっかではあのタクシーの運転手になったとかいう話もね聞いたりするんだけれども。
医学部から。
そう、医学部を卒業したけど
その知識を生かして
国家試験には合格できてないから、うん、その学歴っていうのは一切役に立たない。
うんうんうん、なかなか大変なんだ、
う
ん、
そう、なかなか大変です。
でも、あの、一人の医者が、まあ、医者になるまで、ん？医者になるまでいくらぐらいかかるんですか？大体。
うん、あの、一人の医者を育てるのに、大体1億円かかるっていうふうに言われますね。
1億円。
親があの1億円出すんですか？
出さない出さない。それはもう全然、親の負担ではなくて、国が やはりそれだけのものを、だから大学に入学してから卒業までに、一人の学生に対して1億円、費用がかかる。
あ、そういう意味
ね。という言い方はするんだけれども。
あ、びっくりした。みんななんかお医者さんになるお家って1億円なんてポイって出せるのかと思っちゃいました。
なんかお金持ちの子じゃないと無理って感じ。
あ、イメージあるよね。うん、
だけど、いわゆる国公立大学、
はい
ね、国立大学、公立大学、県立大学とかなんですけどね、うん、いうところだと、学費は他の学部と全く一緒ですから。
あ、そっか。
文学部でも、理学部でも、工学部でも、教育学部でも、授業料は一緒です。ただ、教科書とかがやっぱり高いので、まあ、一冊2万円とか、ね、するような教科書なんかもあったりするので。
2万円ですか。
専門書確かに高いですよね。
そう。
うんうんうん、だ
からその部分では、ちょっと学費っていう意味では、他のところよりは多少かかるかもしれないし、あと実習をやったりするときに多少買ったりしないといけないものもあるので、多少はかかりますけど、
うん、
基本的には、他のところと変わらないです。
あ、そうなんですね。
うん、
でもお金がない人っていうのは医者になる方法ってあるんですか？
一つは奨学金ですよね。
優等生とかなってってことですね。首席とか
奨学金はもちろんね、医学部に限らず、うん、他の学部でもねもらえる仕組みですから、これはもう、はい、一緒ですよね。で、まあ、これ成績悪い人には出せないので、みんな頑張ってもらわないといけないんだけれども、奨学金にも、本当学費、授業料まで全部、全額免除になるような、奨学金もありますし、それから普段の生活費もサポートしてくれたりね、するような奨学金もあったりするので、それから、ちょうど今、医者が不足してるじゃないですか。
はい。
特に地方に行く医者が減ってますよね。
うん、
そうすると、地元に残ってくれるのならって言って、
はい、
各自治体がお医者さんになる人にお金を貸しますよっていう仕組みが今、各自でできてます。
そうですか。じゃあ、お家にあまりこう余裕がない人でも、うん、そういう制度を使ってお医者様になるっていうことはできる。
そうですね。
広がってきたってことですね。
そうです。そういうルートは増えてます。
まあでも、もともとやっぱりこう、勉強好きじゃないとお医者さんって無理ですよね。
まあどうしてもね、医学部って入学が難しいですものね。
そのイメージ強いっていうか、実際そうなんですよね、やっぱり。
求められるものも大きいですからね。で、授業もやっぱり、いろんな難しいことも やりますしね。だって、患者さんとして行った時にお医者さんがやっぱり優秀じゃないと怖いじゃないですか。
あ、それは嫌ですよ。そう、なんかこの人ちょっと頼りなさそうだなとか、おっちょこちょいそうだなみたいな先生にはかかるのちょっと不安になりますね。
話をしてね、この人間違うんじゃないのとかいうようなこと
は
やっぱり怖いです
よね。桜はそそかしいから無理なんじゃないですかね。ミス許されないってイメージあるじゃないですか。命に直結してたり。
ああ、そっかそっか。じゃあ、お医者様に向く性格ってありますか？
これね、特にこう、決まってるわけでは何にもないんだけれど、
はい、
ここら辺になるともう僕の個人的な感じになるかもしれないんだけどもね、ミスはね、人間だったら絶対するんですよ。
ですよね。ちょっとほっとする。
ミスしない人っていないでし
ょ？
いないですけど、でも、ミスは許されない職業じゃないんです。
ミスをできるだけ小さくする、最小限にしていくことと、
はい、
万が一ミスがあったとしても、
うん、
それでパニックにならずにちゃんとそれをリカバーっていうかね、
はい、
フォローができることが大事なわけですよ。医者がミスしたら、さ、直ちに命に関わるケースもあるけれど、まあ、大抵のミスは、そこまでいかないわけですよね。
そうですね。
例えば、あ、ちょっとここミスっちゃったけれども、大きな影響は起こさないようにしていくと。いうことができる人が大事なのかなと僕は思ってるんですけどね。本当にそれでパニックになるような人は、それこそ命につながっちゃうようなことになるわけだから。
じゃあ向かないっていうのはパニックになる人。 と思ったらいいですか？
それと僕なんかは逆に絶対自分はミスしないと思ってる人の方が怖いと思ってる、ね、そういう人は逆にね他人のミスを認めることができなかったり。
そうですね。
だからまあ本当にあの医学部っていうか医者っていうのは、はい、人相手の仕事ですよね。だからそのいう人の患者さんの気持ちが分かる人、これがやっぱり医者に一番必要な性格じゃないのかなと思うんですよね。だからみんなはなぜ病院に行ってお医者さんに診てもらうか、病気を治してもらいたいって言うんだけれども、うん、そこで安心を得るために行くわけですよね、
う
ん、
そうですね、
自分は大丈夫なのかっていう、
そうそう、どういう病気なのかって、こうやってったらいいよってやっぱり説明されるとホッとするんですよね。
例えばね、熱があったとしても、うん、この熱は明日明後日になったら下がるから、
うん、
ね、それまでちょっと頑張りなさいよって言ってくれるか、
うん、
ね、もうこれ飲んで寝ときなさいって言われるだけでの場合とどっちが、うん、安心できるかっていうことですよね。
最初の方のあと何日で治るとか、その熱の原因教えてもらったら、
あ、随分安心できますでしょ。
そうですね、うん、
そういうね、人の生活に寄り添うことができるっていうのがやっぱり医者には僕は求められると思ってるんですけどね。
じゃあ優しいペケ先生みたいのがやはり向くんですね。
どうなんでしょう。うわ、それほど能力ないかもしれないけど。だからその気持ちが分かることが大事なんだけど、
うん、
ただそこでもう一つ気をつけないといけないのは感情的にならないことなんですよ。
ああ、まあパニックと似たような感じですね。
そうそうそう。
穏やか
だ
った。
気持ちは分かるんだけれども、うん、そこで感情的になって一緒に泣いちゃうとダメなんですよね。
しっかりして、あの相手を支えられるぐらい不安な人、
そうそうそうそう、
かえって自分が泣いてしまったりパニックに陥ってしまうと相手に不安を感じさせてしまう。
そうだし、あの、うん、冷静に物を見ることができなくなるから。
ああ、なるほどね、
うん、
じゃあまずパニックを起こさずと大らかで感情移入があまりされない方で
自分の外側から見れるって感じ。
そうですね、うんうんうん、
しっかりしてたらいいんですよね。
あ、じゃあしっかり者の桜だったら、
そう
乗れるかも
よ。思いますよ。
しっかり者の桜は、うん、慣れますね、う
ん、慣れるんだ、
は
い、
慣れます。
あ、あとあのちょっとあの気になってたことがもう一つ、
はい、
あのなんかお医者さんって儲かるって感じ、うーん、
さすがさくら、しっかりしてる、お金のこと聞いてるよ。
でもあのお医者さんってあの責任があるじゃないですか、あの、
うんうん、
命預かったりとか、まあ、もうちょっと軽いのもありますけど、
うん、
まあ、責任と今までの勉強、
うん、
まあ、努力と、うん、あのそのお給料、所得バランスを考えたら得なのかな、
うん、どうなんでしょう。
実際儲かるんですかね。
あのお金をたくさんもらってるっていうのは嘘ではないと思いますね、
うん、
ただ本当に仕事に見合った給料をもらえてるかって言ったら、
うん、
僕はかなり疑問だと思ってます。だからもしもお金のためだけにお医者さんが仕事をしてるとすれば、
はい、
日本の医者もっと早くいなくなってます。もっと減ってます。
あ、それほど激務だということですか。
ですね。ただこれがいいことかどうかっていうのはあるんだけれども、
はい、
少なくとも医者はお金のためだけに働いてると思ってる人はかなり少ないと思いますね。だからなんとか今の日本の医療は持ってるんじゃないのかなと。
人を救うためにお医者さんになってるってことですね。
そう、やっぱりそこにすごい喜びはありますもん。患者さん人とかにね、本当にありがとうって言ってくれる、あのその喜びはやっぱり何者にも代え難いですよね。
ボランティアとかしててジェシカさんもないですか、あのおばあさんとかにありがとうって言われてすっごい嬉しいっていうあの感じ。
さくらはボランティアしたことあるの？
夏休みにあの老人ホームにお手伝い、ボランティア、うん、行ってお話ししたりとか。
あ、したことあるんだ、
う
ん、
それでありがとうって言われるのが嬉しいんですよ。
へー、
あれって嬉しいよね。
うんうん、あの一言のために頑張ってるのかな。
そうそうそうそう。
じゃあ向くかもよ本当に。
そう、本当に。これ仕事の中で、本当に人に感謝される、うん、人の役に立ったなっていうのが実感できるのがやっぱお医者さんですよね。
じゃあそういう人のためにっていうことを最初にこう思ってる人がお医者様に向くっていうのが一番大事なのかな。うん
ねうん、
まあ、
ですね。
うん。桜はどう？
じゃあ、桜お医者さんになって、で、
はい、
知事になって、
はい、
でそれから、
はい、
どんどん上がってって、
はい、
総理大臣になって、
はい、
うん、あ逆？総理大臣になってお医者さん、お医者さんになって、お医者さんになって総理大臣になってお医者さんになる。
よくわからないけど。
まあ、総理大臣は
ちょっと知れた。
病人を治すお医者さんだと思えばいい。
ああ、日本を治す。やっぱりね、でもこれは人のためですよね、どちらもね。
そうそうそうそう。
あ、同じ道だったんだよ、結局。桜の目指す道。
桜の目指す道。
うん。いい話聞きましたね。
聞けましたね。
うん。じゃあ、ね、この放送を聞いてる、中学生もいると思いますので、
はい。
ね、こういう気持ちだったら、こう、あ、私もお医者さんに、なれるかも、なってもいいかもってね。
そうそう、まだ道を決めてない方。
うん、参考にしてもらうといいですね。
はい。
そうですね。
うん。
ね、いい仕事ですのでね、目指してほしいなと思いますね。
はい。はい、では、今回はこの辺で。
はい。
この番組なんですけれども、病院で聞きにくいこととか、はい、医学医療について疑問がある方のメールを募集しております。
はい。
まあ、場合によっては、番組に参加してもらってもいいかなと思っております。
はい。まあ、この番組はリスナー参加型なので、
はい、
メール、スカイプでの参加も可能となっております。
うん。
で、そして、さくらから皆さんに約束してもらいたいことがあります。
あ、あるんだ。はい。
はい、この番組内容は、あくまでも参考に留めておいてください。
はい。
特に病気については個人差などがありますので、必ず直接病院に行ってお医者さんに見てもらいましょう。
ああ、大事ですね。
はい。
はい。では、お届けしましたのは、
さくらと、
ペケット、
ジェシカでした。では、また次回。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ペケ先生、失礼しました。
はい、さくらさん、また来てね。
はーい。